大概の話はまずこれまでにしておく。我が国で魔法の類の賞をあげてみよう。まず魔法、それから妖術、幻術、下法、狐使い、イズナの法、ダキニの法、忍術、アイキの術、キリシタン・バテレンの法、口寄せ、色陣を使う。大概はこれらである。これらのうちキリシタンの法は少しは奇異を見せたものかもしらぬが、今から言えば理解の及ばぬことに対する不意よりの誇張であったろう。色陣を使ったというのは安倍生命切りの段になっている。口寄せ、あずさみこは古い我が国の神下ろしの術が仏教の輪廻説と混じて変形したものらしい。これは明治まで損し、今でも偏僻には密かに損するかもしらぬが、営業的なものである。ただしこれには下法が連絡している。忍術というのは明治になっては魔法、妖術という意味に用いられたが、これは戦乱のように敵情を知るべく潜入、密偵するの術で、少しは陰を結び銃を自する真言宗用の言葉も用いたにもせよ、陛下のことであるのがその本来である。愛機の術は先客、武芸者等の我が真意を持って敵の息をくじくので、鍛錬した我が木の冴えを微妙の木によって敵に徹するのである。正木の気合の話を考えて、それがいかなるものかを察することができる。魔法の類ではない。妖術、幻術というのはただ地面の通りである。しかしシナ流の妖術幻術、インド流の原始の法を伝えた痕跡はむしろ少ない。昇格や醸造などの奇跡は妖術幻術の中には算していないで、神通動力というように取り扱いきっている。昇格は同志遊郭の流にも大日本史などでは使われているが、昇格のことはすべて昇格死して200年ばかりになって、消防が出た頃からいろいろ取り早されたもので、その間に200年の空隙があるから、消防の偉大なことやその道としたことはおよそ認められるが、昇格がいかなるものであったかは伝説化したるその人において認めるほかはないのである。消防は密教の人である。昇格は道家ではない。もちろん道家と仏家は互いに相奪っているから、シナにおいてすでに混交しており、したがって日本においても修験道の所依など道家臭いこともあり、仏家がくじを切るなど道家の呪を用いたり付録の類を用いたりしている。神仏混交は日本で起こり、道普通混交はシナで起こり、仏法バラモン混交はインドで起こっている。何も不思議はない。ただここでは我が国でいうところの妖術幻術は別にシナインドなどから伝えた一系統があるのではなくて、地面だけのことだというのである。さて下法というのになる。これは原法か原法か下法か不明であるが、何にせよ下法 という語は、中古以来行われて、今に損している。増鏡勘誤に、太政大臣藤原君助の頭が、大きくて大でこで、下法好みだったので、下法とかや祭るに、かかる生神戸のいることにて、それがしのひじりとかや、東山のほとりなりける人を取りて蹴るとて、後にさたがましく聞こえき。ということがあって、まだしゃれ神戸にならない生神戸を取られたというのである。してみれば、この人の皇居は文永4年で、北条時宗執権の頃であるから、その自分、下法と称するものがあって、下法といえば直ちに、世人がどういうものだと解することができるほど、一般に知られていたのである。内典、下典とか言うがごとく、下法は外の法で、下道というがごとく、仏法でない法の義であろうか。何にせよ大変なことで、下法は魔法たることを文明だ。その後になっても、下法頭という子はあって、福禄寿のような頭を今でも多分、京阪地方では下法頭と言うだろう。東京にも明治頃までは、下駄の形の章に下法というのがあった。畜祭だか何だったか、徳川初期の宗師にも下法頭というのはあり、下法の下り坂という奇抜なことわざもあるが、福禄寿のような頭では、下り坂は妙に早かろう。ルフボン太平記巻36。細川相模守教授反逆のことを記した段に、下法成就の私立承認鎌倉より上ってうんぬんとある。神田本当書には、この私立承認はもとより蛇天同胞成就の人なる上、近頃鎌倉にて諸人既得の思いをなし、紀へ浅からざる上、畠山入道所持深く信仰を頼み入りて、関東にても不思議ども源じける人なり、とある。教授はこの市一を頼んで、打儀二天に足利義明を祈り殺そうとの願状を立てまつったのである。さすれば、蛇天同胞成就というのは、打儀二天を祈る同胞成就ということで、市一という僧はその法で、不思議どもを源じけるものである。これで当時、下法と呼んだものは、打儀二天法であることが知れる。けだし下法は、平安朝頃から出てきたらしい。狐使いは同じく打儀二天法であるか知れぬ。しかし、狐を霊物とするのは品にもあったことで、鵜が九尾の狐をめとったのだという馬鹿げたことも随分古くから語られたことであろうし、収益にも狐はまんざら凡獣でもないように扱われており、後には皇后廟などもところどころにあり、古美古悪の談話雑書小説に煩わしいほど見える。インドでも狐は仏典に多く見え、 ヤッカル。キツネとは少し違おう。は、いつもコーチやるものとなっている。ダギニテンもキツネに乗っているので、クジャク明王がクジャクの明王か、錦糸町明王が錦糸町の明王かであるごとく、ダギニテンもキツネの天下であろう。我が国では、キツネは何でもなかったが、それでも境界の霊域などには、もはや霊のものとされていたことが後付けられる。キツネは稲荷の使わしめとなっているが、使わしめというものは、すべてはじめは、連想から生じた優美な感情の偶起であって、鳩は八幡の鳩から、鹿は春日の第一殿、鹿島の神の御幸の時乗りたまいし、鹿から、カラスは熊野に八田ガラスの縁で、猿は日吉山王の月行事の社、猿田彦狼の猿の縁であるがごとしと、善人も説いているが、稲荷に狐は何の縁もない。ただ稲荷は、受け持ちの神の腹中に稲荷なりしよりの稲荷で、未決神であるその未決より、狐、すなわち狐が持ち出されたまでで、大黒様、大名持ちの神にネズミよりも縁は遠い話である。けれども早くから稲荷に狐は神使いとなっている。と言って、お稲荷様が狐使いに関係のあるようはないから、やはりこれは狐に乗っているダギニ天の方から出たことで、ダギニの方を使う者、すなわち狐使いである。ダギニは、受け持ちの神どころではない。本来、ガキのようなもので、死人の心を感触したがっているものなのであるが、他の大鬼神にかなわないので、6ヶ月前に人の死を知り、選手権を確立するものであり、なかなかお稲荷様のような、ふくふくしいものではないのである。ダギニは、また、アシラバスとも呼ばれて、その義は、陰血者である。狐使いの狐は、人に災いや死を与えるものとされている。してみれば、ダギニの狐で、お祈り様の狐ではないはずである。大江の正房が記している狐の代表のことは、堀川天皇の弘和3年である。牛骨などを供するのであったから、その頃からダギニの狐ということが人の思想にあったのではないかと思われるが、これは真の想像である。明らかに狐を使ったものは、応永27年9月、足利将軍義持の遺志の弘天というもの、親子3人、将軍に狐をつけたことを露見して、同10年、讃岐の国に流されたのが年代記にまで出ている。やはり、ダギニ法であったろうことは思いやられるが、他の者に祈らせて狐が2匹、室町御所から飛び出したなどというところを見ると、将軍、傷病で治らなかったあまりに、人に狐をつけるなどということが一般に信じられていたのに乗じて、他の者から仕組まれて着せられた冤罪だったかもしれない。が、何にしろ、足利時代には一般に、そういう魔法、下法、邪道の損することが認められていたに疑いない。世があまりに、 狐を大したものに思うところから、釣り狐のような面白い狂言が出るに至った。というように観察すると、釣り狐も甚だ面白い。